今日の水戸黄門様は先週に引き続きまして元農林水産省事務次官で現農林水産技術会議会長の小林義雄先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。ですね、今週はまず、新藤さんが大好きな、お酒。
いや、飲む方だけですけどね。
いろんなお酒ありますけど、
まずワインですよね。やっぱり日本に急に日本産のワインが増えたって、その辺のことはもう本当に種も含めてですね、小林先生はよくご存知で、ただ私ね、ワインがちょっと入り出した時にね、いてワインってどういうあれかなと思って、ちょっと歴史的に興味持って、それでね、全く私が思い描いてたんと違うなって思ったことを、実はですね、もちろんエジプトとかメソポタミアとか経由してワインってヨーロッパに流れてきますけれども、でどうしてもね、当時はフランスがワインのと思ってたんです。
私もそんなイメージです。
ところがローマが戦略的にですね、よその国に進出するときに、兵隊に対してですね、やっぱりそのローマっていうのはもうエジプトの影響とかすごく受けてますんで、ワイン文化やったんですね。それでフランスに進軍したときに、地域のその兵隊に飲ますためのワインをフランスに持ち込んで、それでフランスのワインが広がっていくんです。でボルドーワインともう一つありますよね、ボージョレ、ボージョレの方っていうのは一つのブドウの品種をブレンドしたらダメなんです。これは法律的に決まってて、でボルドーの方は割と大きな酒造メーカーが多くて、であれブレンドしてもいいんです。だからどちらか、日本人は割とそういう風なブレンドしたいかんっていう、ボージョレが割とそういう面では商品質なんで、数も少ないんで、そういうような経緯があるみたいなんでね、その辺も含めてちょっと先生にワインの話も含めて、ワインぐらい、先生が前からワインぐらいは日本に相当今日本人として取り入れ、ヨーロッパとかから取り入れてるんですよ、いう話、ちょっとゆっくり先生、これどういうあれなんですかね。
日本のワインに行きますとね、日本ワインっていうものが一昨年の秋ですかね、できたんですよ。で何かっていうと、日本で栽培したブドウ、そこから作ったワイン、要するに、もう全て日本で作られたワイン、これを日本ワインということで、これはそういう一つのブランドですから、その産地とかですね、品種とか、そういったものを表示できるというものができましてね。でなぜこれができたかというと、やっぱりその国内での日本ワインの産地、ワイナリーが、これがどんどんできてきたことと、非常に評価も高まったということの結果なんですね。それでいろいろフランスとかアメリカとか、今チリとかいろんなワインの産地ありますけども、日本はもともとあまりブドウには気候上は向かないんですね。というのはやっぱり日本のように湿度の高いところというのはあまり向かないんですよ。だからヨーロッパでも割と乾燥したところで、ここに斜面に作りますよね。でしたがって、日本でも昔からある甲州とかいろんなその品種あるんですけど、それは日本にあったものに限られていて、それで当初ですね、日本のワインっていうふうにここにスポットが当たったら、やっぱりこれ明治維新の時期なんですね。
そうですね、
ちょっと話しまったと思いますけども、ちょうど明治になって殖産興業で、それで日本が外貨を獲得しようと、って言った時に農産物関係でいくつかあったんですけどね、一つは生糸ですね、まさにシルク、それからお茶、もう一つがワインなんですよ。で、そういうものをやはり日本で栽培して、それでいいものを作って売り出そうと、で生糸はものすごくその後発展しました。今ではだいぶ産業としては小さくなりましたけども、それからお茶も非常に一つの日本のブランドですよね。でワインはそうは言って ったけれども、なかなか明治以降そんなには増えなかったんですけども、うん、それがまあ、最近になってですね、いろんなやっぱり品種をアメリカの品種とそれから欧州の品種を両方使うとか、うん、ってなことを進めながらこういう日本ワインができるようなところまで皆さん努力されてきた結果、うん、
最近のね、やっぱり日本のワイン美味しいですもんね、うん、やっぱり本当にこの数年ですよね。
そうですね、だから白ぶどうの方が多かった気がしますけど、最近は赤も結構出てきました ね、 ね、
ピノノワールなんていうのは今北海道でも使われるようになったと言われてますね。やっぱりだんだん、まあ、温暖化の影響もあるんですけど、ね、
なんか関西は河内ぶどうってあるんですよ、
ええ、あ、そうですね、
なんかロイヤルホテルでいつも河内のぶどうを使った、はい、そのジュースですね、
柏原あたりですね、
なんかいつも買って飲んでますけれどもね、ただそういうふうにその全国的にいろんなところが増えてくるっていうのはなんか楽しみですね。
おそらく今高橋さんおっしゃった河内のワイン、これはさっき言った明治の頃に日本でワインをって言った頃に、
は
い、多分いろいろ始められた皆さんというのは各地におられるんですよ。
なるほど、
だそういうところの皆さんじゃないかと思うんですよね。
なるほど、
でそういうところに加えて最近あちらこちらできてきて、で例えば私の田舎の長野県なんかでも、うん、明治期からあった地域もあるんですけども、 そういうのに加えてワイナリーを作り始めたと、うん、それで要するに長野県でいきますとね、そのかつては養蚕、要するに産地の方が盛んで、はい、桑畑ってなったんですよ。で桑畑がだんだん養蚕が小さくなってくると、まあ、作らなくなって、で場合によっていわゆる耕作放棄みたいになってるところにですね、そこはだけどどっちかというと斜面、南斜面なんかだと非常に気候もいいし、じゃあそこを開墾してブドウを植える
そういうことですか、
そういう形でそういうのを開発し、からさらにはそこにワイナリー、それからレストランですね、
なるほど、
そういうものを作ることによって、まあ、非常にその地域の地域おこしに役立つというそういった効果も出てきてまして ね、だからかこのブドウをその外国の品種を持ってきて、で日本にあった産地のものにして、しかも製品化して地域おこしに役立つという流れというのは非常にこれいい結果じゃないかとかしますけどね、うん、
地産地消ってね今流行ってますからね、
ところがね地産地消で私ね、もう何十年前ですけれどもね、大激論を交わしたことがあるんです。
何十年前ですか。
実はね、名古屋に行った時に森口大根っていう漬物がこの細長い、
ね、名産品ですね森口ので
、これ大阪の森口が発祥や言うたらね、逆にバカにされてね、その居酒屋さんで、これはずっと名古屋なんですよって言うんですよ。で400年以上前から、
はい、
この辺ではこれ有名やと、
名古屋でも。
で実はこれね、あんまり腹立つんで調べたら、ね、秀吉がね、もともと大阪城なんで、森口大根を食べて美味しいなということと、で秀吉出身地名古屋なんで、で広がっていったんです。でルーツは大阪の森口なんです、京阪沿線の。
そうですよね、森口を歌ってますよ。
ところは私が言えば言うほど彼らはですね、名古屋人っていうのは曲げない、これは名古屋、それは大阪の森口が真似したっていう、それがね、地産地消って難しいですね、そういうことが本当にありますね。だからやっぱりもう大阪の森口では、もうその大根は植えられてないんですよ。
ああ今栽培されてませんか。
そういうなんですね。だからやっぱりいいものはどんどんどんどん他のところが真似してって、それからその前回言いましたように、そのうち日本の桃太郎とかなんとかいうイチゴなんかは、韓国の人からしたら日本人真似したって、
ああ言われそうですね。
最近ですね、地理的表示っていう言葉があるんですけどね、地理的表示制度っ というのを日本でも始めたんですが、これは例えばヨーロッパのカマンベールチーズとか、
はいはいはい、
あれはまさにその地産地消ということもさることながら、やっぱりその地域の作られたそのブランドで、しかもそれらの品質評価、それから消費者からもそういった評価を受けているというものを守ろうという、まあ、そういう一つの保護制度で、
なるほど、
だからそういったその地理的その地域で作られたこういう特徴のあるもので、これはこういう表示、この地名を使った表示でいいんですよと。
なるほど。
で逆に言うと、それをそうじゃないものは使えないという、
なるほど、
でそういったものを今我が国でも始めてまして、ね、で各地で新しくそういうものをこういうふうにつないでいくことになってきてるんですけど、
なるほど、
まあ、森口大根で非常にまた歴史が古いとですね、これなかなか判定難しいんですけど、
そう
ですね、それでやっぱり水戸黄門万有記の話になるんですけどね、
はいはいはい、
私は大ファンなんですよ、はい、新藤さんにいろいろやって、で遠野英二郎さんから、
はい、
里見光太郎さんからいろいろやっておられてきて、できればまた復活してもらいたいのが一つのファンの、
ね、一応ね BS の、はい、TBS で
再放送でしょ、
再放送じゃなくて、はい、武田鉄矢さんで、パート2まで終わってるんですけど、一応はねパート3をやろうという話は出てるんですよ。
それは楽しいです。それでその際でですね、
はい、
まさに万有記ですから全国あちらこちらもあるでしょ、
はい、
それでああいう万有記地図の中でですね、
はい、
その最近で言ったら食レポっていうになるんです
けど、そうですね、
はい、地域のその当時の特産品みたいなのがなかなかあまり時代劇じゃ出ないんですけどね。
これいやいや、これは面白い。
漬物なんてのはですね、これ相当やっぱり私の田舎は野沢なんですよね。
そうですね。
ただ江戸初期にあったかどうかっていうのはちょっと分かんない。多分江戸の工芸だと思うんですけど、
はい、
だけど江戸初期からあるものもあれば、そういうものをこういうふうに黄門さんが食レポするって話になると、また
面白いです
ね。味が出るなって
。食レポはなかったですね。民芸品とかそういうようなことは各地方の、ことでやってるんですけれども、食レポで難しいんですよね。いやいや、それで最後に立ち回りになって印籠出さなあかんのか、食レポから食レポでどこを基本にするかとかね。
完全懲悪です。
じゃあそこで今の森口大根の決着をつけてもらったら、
は
いはい、高橋さんの発想でちょっと、まあ、もともとそういうのあってもいいんじゃないかと思ったんですけど、
水戸の徳川さんがね、ある時にね、高橋さんね、水戸ってね、美味しいおまんじゅうとかね、
は
あ、和菓子ってないんですよって言うんですよ。
うん、
確かにね、古いね素晴らしい和菓子屋さんってね、あんまりないですわ茨城に。
うん、京都とか多いですけどね、うん、
おはぎとかね、
うん、
ああいう類ですね、
あ一般的な、
うん、東亜さんにね、なんでって聞きましたらね、殿さんがいないから、
あ
水戸黄門さんとか水戸の殿さんっていうのは財布やからずっと江戸におるわけです。
うんうん、
国元にいないからお茶文化も何も、
うん、
それから不昧港って言いますよね、出雲の、
うん、
松江の、あの辺っていうのはものすごくお菓子の和菓子の産地で、お茶、お茶菓子に、金沢もそうでしょ、それから有力大名がいるところって割とお茶菓子とかそういうもの育つんですけど、殿さんがいないところはやっぱり育たないっていう、戸川さんってね、そういうのの、ね、塊でよう知ってますね。
うん、やっぱり殿様ですね。
確かに殿さんですわ。
でもよくあるのがね、虎屋のうちらね、
羊
羹ありますやん、あれ京都から東京へ行ってますよね。
ちょっと東京の人は、
ね、東京の人はね、お土産で持ってきはるんですけどね。これまあ東京のお土産かいなと思ってね、よく撮影所ではもらうんですけど、
笑うぐらい見せました。本当本当、京都のもんをね、東京の人はね、お土産と持ってきますね。
うんうんうん、
それをね、おそらくね、虎屋は明治天皇と一緒にくっついていったんで、
はい、
それ東京の人ってほとんど今おられる方っていうのは、明治以後の方なんで、それから虎屋いうのは江戸からあると思ってるんですよ ね、
うん、そうですね。
でも本店は京都のままですよね。
京都です。いや違うんです、移しちゃ
って、もう東京行ってますか、は
い、京都店になって、
そうですね、私なんかいわゆる関東の、はい、東日本の生まれで、 関東で育ってますから、うん、やっぱりトラヤってのは東京
そうでしょ
赤坂ってイメージなんです、
う
ん、
そうそうそう
だからもし言われてみてなるほど要するに京都関西の方から見れば
そ そういうことなんだなって
ちょっと改めて難しさを
認識ました、はい、だから東京の人が案外、うん、これね美味しいんですよ言うて持ってこられるもんって、関西人からしたら、特に京都の人からしたら、それもともとうちで
そうですよね、
でも本当にそうするとですね、お土産を考えるのも結構
そうなんですよ
慎重に検討しないと
そうそうそう、
ちょっとチヤチヤくとあって、
うん、最近でもお土産楽ですよね、どこの駅行っても
あります逆に言えばそうなんですけどね、
ありますね。
ただちょっとねまともな方に戻しますけれどもね、僕ね一つだけね、例えば今世界中の商品取引のね元はシカゴみたいになってしまってるんですよ、
うん、
アメリカ人って平気でそう思ってるんですよ。ちょっと現実にその商品取引の元は淀屋橋の淀屋ですからね、米会所始めて米の相場で、日本って先生なんでそういう歴史的なものをその国民にちゃんと教えないんですか。世界初ですもんねあれは。
とにかくお米の堂島の、
そうです、
これはまあ世界最古と言われてます。
そうですね、
まあ、ですからそういう歴史とかいろんなのはあるんですけども、でも昔はいわゆる社会科とか、
はいはい、
そういうところに、そういう
米相場が淀屋が始めただけしかないですよ、うん、これが世界で一番最初とかですね、うん、そういうちゃんとしたもの、うん、で結局その贅沢をしすぎて結晶になって潰されたっていうものは習うんですけれども、うんうんうん、ところが一番肝心なですね世界初のその商品取引なんですけれども、それね日本人ってね世界初を持っててもね、
うん、
出さないから、みんな
あなんか謙虚なね、
いやそれは謙虚かどうか知りませんけれどもねだから私はね特に農業では、
うん、
農水なんかは特にね世界に誇れるものってね僕日本いっぱい歴史的に持ってると思うんですよ、
うん、
でそういうのをねちゃんとね系統出せだって教えれば、
うん、
農業のね必然性とかですね、うん、いかに農業が僕のある大学の教授と喋ってる時にね、このおっちゃんアホちゃうかな思ったことあるんです、うん、というのはねこういうんですよ、高橋さん思いません、農業改革ってね、何にも進んでない、5000年前と大して変わらんのですよ、
うん、
それに比べてね百何十年前にライト兄弟が空飛んでね、
うん、
今もうね何十年後には宇宙に行ったんですよ、
うん、
この進化ってすごいなって言うんですよ、せよねこの人アホやな思ったんです。なんでかって言いましたら、昔は10人の人が生産して10人食べてた、
うん、
ところがそれが9人の努力で10人で、
うん、
こう農業の進化でだんだんだんだん今やったらもう1割か2割の人で10人食べれるようまでなったわけですから、
うん、
その空いた人がいろんなことを行政に携わったりいろんなことしたわけですよ、
うん、
それでやっぱ根幹は食べる元っていうのはやっぱり農水なんですよ、
うん、そうですね、
うん、ところがだんだんだんだん人口減るに従って農水って実は軽んじられてるんですよ、
うん、
で口開いたら何言うてるかって言ったら、いやエコですよとか、
あ
それは綺麗事として存在するんですけど、それやったらもっと歴史的なものをね、
うん、
農業改革っていうものが本当にあって、
うん、
全ての文明の元やっていうことを、うん、大学教授がね農業改革なんか何千年変わらんけど宇宙すごいななんか言って、あんた一体何学んできてんのって、
うん、
それはやっぱりね元はねやっぱり食べるために、その逆に1万年ぐらい前から、やっぱり定住生活して農業を中心に生きてきたわけですから、
うん、そうですね、
そういう面ではですね、やっぱり日本の、まあ、農業に対しての意識っていうのはね、やっぱり本当はね教えないかんのに、
うん、
僕らね子供の頃やっぱりね農業って下に勝手に見てたんですよ。
あ、なんか農家さんっていうイメージがね、うんうん、
それおかしいでしょ、
うんうん、
なんでかというとその人らがいたおかげで我々は普通に食べれたんです、
うんうん、そうですね、
なんかテレビかじったりラジオかじってた生きるわけちゃうから、 そういう面ではね、本当にね、教育の怖さです、うん、先生その辺どう思われますか。
おっしゃったようにですね、農業っていう捉える時の、そのどういう範囲で捉えるかということにも関係すると思うんですよ、うん、例えば今ちょっとあの触れられたんですけども、世界人口がこれだけ何十億というふうに一気に、うん、あの全盛期で増えたんですね、
うん、
でそれを別に農地がそんなに増えるわけでもないのに、世界のいろんなところでこういうふうに品種改良したり、まあ、いろんなその機械だとか、あるいはあの肥料だとかっていう形でこれだけの人口増加を支えたという、うん、まあ、これはもうものすごい大きな成果なんですけどね、
うん、
それからもう一つはですね、その我々やっぱり説明がきちんとしなきゃいけないんですけども、その農家の段階で作るものが途中で流通加工されて、
うんうん、
から品質もいろんな形で評価されてという形で、我々消費者という立場になったところにこれ届くという、
うん、
そのプロセスとその間のいろんな、まあ、技術とかですね、
うん、
あるいはそのいろんなそのブランド化だとか、これ自身こうやって並べているのがまたものすごい、うん、いろんな付加価値がついてるんですよ、
うん、
だからそういったトータルとしていろんなその食べ物と食事があるというようなこともですね、まあ、冷静に考えると、やっぱりそのコールドチェーンでものすごくもうパッと取れたての新鮮の魚が刺身で食べるようになったとかですね、
うん、
いろんなものがあるんですから、そういう見方をすると、ああこれは相当いろんなその農林水産業も含めて頑張ってきてるなということは評価されるんじゃないかという面もあるんですけど、まあ、確かにそういったところのPR って言いますかね、分かりやすく説明するところが足りないというよく言われる話で、反省しなきゃいけないと思います。
もったないですね。私はもう根幹になる農水がやっぱりもっと、これから特に日本の食料事情っていうのは変わりますんで ね、
う
ん、
でね、
大切なんで、もっと先生なんかが中心になってガッと言うていただいたらね、やっぱり若い子なんか全くなんか全てが元は何やねんっていうことを全部において忘れちゃってる社会なんで、
うんね、スーパーでね何でも買えてしまいますからね。
そうありますね。
でも最近はそのスーパーじゃなくて直接農家から手に入れるとか、
そうです
ね、そういう人たちも増えてきましたよね、うん、
確かにね、
道の駅とかもねいろいろ出ますよ ね、 ね、
うん、今日は本当に困難交えていい話を今週また先生に聞かせていただきましてありがとうございます、はい、本当に、
はい、それではね、そろそろお後もよろしいようで、2週にわたり先生にはお越しいただきました。今日の水戸黄門様は元農林水産省事務次官で現農林水産技術会議会長、小林義雄先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
小林義雄でした。